の招きの言葉。ペトロが、私の足など決して洗わないでくださいと言うと、イエスは、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになると答えられた。ご一緒に賛美歌21の303番、賛美歌2編をお持ちの方は182番、こちらの1節を賛美いたしましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。報読文39、イザヤ書53章、別冊購読文の45ページ、賛美歌一編をお持ちの方は購読文36ページです。イザヤ53章。私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し、無視していた。彼が担ったのは私たちの病。彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ、裁きを受けて、彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり、多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、 かしこりきたりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今週与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。ヨハネによる福音書第19章1節から16節の前半まで。そこでピラトはイエスを捕らえ、鞭で打たせた。兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭に乗せ、紫の服をまとわせ、そばにやってきては、ユダヤ人の王万歳と言って平手で打った。ピラトはまた出てきて言った。見よ、あの男をあなたたちのところへ引き出そう。そうすれば私が彼に何の罪も見出せないわけがわかるだろう。イエスは茨の冠をかぶり、紫の服をつけて出てこられた。ピラトは、見よ、この男だ、と言った。祭司長たちや下役たちはイエスを見ると、十字架につけろ、十字架につけろ、と叫んだ。ピラトは言った。あなたたちが引き取って十字架につけるがよい。私はこの男に罪を見出せない。ユダヤ人たちは答えた。私たちには律法があります。律法によればこの男は死罪にあたります。神の子と自称したからです。ピラトはこの言葉を聞いてますます恐れ、再び総督官邸の中に入って、お前はどこから来たのか、とイエスに言った。しかしイエスは答えようとされなかった。そこでピラトは言った。私に答えないのか、お前を釈放する権限も、十字架につける権限も、この私にあることを知らないのか。イエスは答えられた。神から与えられていなければ、私に対して何の権限もないはずだ。だから、私をあなたに引き渡した者の罪はもっと重い。そこでピラトはイエスを釈放しようと努めた。しかしユダヤ人たちは叫んだ。もしこの男を釈放するなら、あなたは皇帝の友ではない。王と自称する者は皆皇帝に背いています。ピラトはこれらの言葉を聞くと、イエスを外に連れ出し、ヘブライ語でガバタ、すなわち敷石という場所で裁判の席に着かせた。それは杉越祭の準備の日の正午頃であった。ピラトがユダヤ人たちに、見よ、あなたたちの王だ、と言うと、彼らは叫んだ。殺せ、殺せ、十字架につけろ。ピラトが、あなたたちの王を私が十字架につけるのか、と言うと、祭司長たちは、私たちには皇帝のほかに王はありません、と答えた。そこでピラトは、十字架につけるためにイエスを彼らに引き渡した。共に祈りをお捧げいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたの憐れみは限りなく、あなたのご支配は常しえに続きます。主の年2021年1月最後の主の日を私たちの生涯に与えてくださりありがとうございます。全世界で捧げられる礼拝を祝し、御言葉を語る牧者をお強めください。命の源である神様、あなたは救いの御業をイエス・キリストによってお始めになりました。悔い改めよ、天の国は近づいた、とのイエス様の言葉は今もこの世界に響いています。どうぞ私たちを愛してくださるあなたの深く大きなご計画を私たちに示してください。御言葉によって私たちを今日もう一度新しく作り変えてください。世界の主なる神様、全世界は今新型コロナウイルスとの戦いの中に置かれています。病に苦しむ人に必要な医療が施されますように、不安に直面しているすべての人に支援の手が差し伸べられますように、そして自らの命を危険にさらしながら治療に当たってくださっている医療従事者の方々を守り、その働きを祝福してください。感染の収束に向けて取り組むすべての人、病者に寄り添う人の健康が守られますように、 私たちが困難な時だからこそ、あなたから与えられる恵みを分かち合い、神の国の民として共に生きる道を歩ませてください。世界の片隅で捨てられたかのように思っている人々を励ましてください。そのためにも、全世界にあなたがお立てになっている教会を、あなたの正義が実現するためにどうぞお持ちください。慰め主なる主イエス様、あなたの御前に大切な人たちのことを思い起こします。体や心に病を得ている方、試練の中にいる方、被災地でなお困難を抱えている方々、大切な人を天に送り、悲しみの中にいらっしゃる方々、ご高齢で不自由を感じている方々、介護や育児に浪していらっしゃる方々、誘惑の多い社会に置かれている青年や社会人たち、愛を十分に注がれていない子どもたちや動物たち、どうぞこれらの人たちに慰め主が寄り添ってください。そして今、見舞いに集うお一人お一人にそれぞれの人生の課題と重荷があります。神様、どうぞ闇の中を歩む者にあなたの光を注いでください。あなたの慈しみが私たちの思いを超えて働いてくださることをもう一度教えてください。キリストに結ばれた私たちが天に備えられているもののことを思い、過ぎ去るものに心を奪われることなく、主の栄光を表し続ける群れとされますように、導きをお願いいたします。これらの感謝と願いを、我らの救い主、イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。今日は、使徒信条による説教の3回目です。私が勤めていますキリスト教学校の小学3年生の授業で、神様の全能という話をしていた時のことです。生徒たちが、あ、全能っていう言葉知ってる、使徒信条の中に出てくると口々に言うのです。どうして知っているのと聞くと、教会学校で使徒信条を教わるのだそうです。私どもの教会の教会学校では今のところ使徒信条をまだ教えていないので、取り入れていくことは有益だなと思いました。キリスト教の世界では三要門という言葉があります。数字の3に必要の要、そして文章の文で三要門ですね。三というのを一つ目が実戒、二番目が主の祈り、三番目は使徒信条。この三つを特に大切なものとしているので、三要門というふうに言っています。実戒は旧約聖書に記されていて、先週の私どもの教会学校でちょうど実戒の言葉を聞きました。教会の受付のところに子どもと一緒に作成した実戒の石の板のようなものを飾っていますので、ご覧いただければいいかなと思います。主の祈りはいつも私たちが読み続けていますマタイによる福音書に記されています。使徒信条は聖書からの出典はないのですけれども、キリスト教会の基本信条の一つとされていて、2世紀の後半には教会で用いられていました。この3つは礼拝の中で会衆が心と声を合わせて唱和したり祈ったりします。それだけでなく、三要門を学ぶことで私たちクリスチャンが一体何を信じているものなのかを知ることができます。そしてそうすることで、親は子供に、子供は親に、夫は妻に、妻は夫に、あるいはお友達とか自分の周りにいる人たちに自分の信仰を伝える、その基礎力をつけることができます。宗教改革者マルチン・ルターは三要門について記した著作をこういう序文で始めています。聖書を読むことのできない一般のクリスチャンに、 十戒、使徒信条、主の祈りを学習するよう定められているのは、神の特別な配慮によって生じたものである。この三つの部分には、聖書の中に存在し、いつも説教されねばならないすべてのこと、またクリスチャンが知っておかねばならないすべてのことが、根本的かつ十分に包括されており、そして何人も彼の救いのために必要なことが簡潔平易に教えられている。こんなふうにルターは書いているんですね。この聖書を読むことのできない一般のクリスチャンというのは、子どもたちとも置き換えられまして、これまでの教会学校の歴史でも、子どもたちは常に三要門を学んできました。そしてイエス様との交わりと、そして信仰を育んできているのです。教会が昔から信じてきた、その教会の信仰の仲間入りをしていくのです。子どもたちがそうであるように、大人たちの信仰を育むためにも、教理を軸にしながら御言葉に聞く、信仰の骨格を強める教理を軸にして御言葉に聞く、そういう礼拝を花子金井教会も毎月1回備えているのです。これまで天地の造り主ってどんな方、あるいは全能の父なる神ってどんな方、というような内容の話を月に1回ずつご一緒に分かち合ってきました。今日はその一人を我らの主イエス・キリストを信じますと告白している、この言葉がどういうことを告白しているのか、ご一緒に分かち合いたいと思います。ある男の子がお母さんとお話をしていました。世界で一番強いものって何かな、ライオン？違います。ウルトラマン？違うよ。かまど炭治郎？違います。少し上の年代の子どもたちは巨人、大砲、卵焼きと答えるかもしれません。でも違います。正解は、世界で一番強いのは神様なのよ。こんな会話です。神様は誰よりも何よりも強く、とってもすごい方なんだ、憧れのヒーローよりずっとすごいんだ、男の子は思ったのでした。その通りです。私たちが憧れるどんなものよりもずっと素晴らしい力に満ちていらっしゃるのが神様です。それほどに素晴らしい方なのですから、神様は私たちとは全く違う遠く高いところにいらっしゃるのではないでしょうか。実はそれも違うのです。今日の聖書には、神の一人子であるイエス様が裁判にかけられて人々の前に登場した場面が記されていました。五節には、イエスは茨の冠をかぶり紫の服をつけて出てこられたとありました。イエス様は有罪を宣告されて、鞭打たれて、茨の冠をかぶせられました。そして群衆の前に引き出された。その時、ポンテオピラトは、見よ、この男だ、と言った。この人を見よと言ったのです。この人を見よという言葉は、ラテン語で、エッケホモと言います。エッケホモと題する多くの絵画が実は残されていまして、その一つをですね、小さいですけれども修法の裏面、ホームページをお聞きの方は、式次第の次のページに、一つだけ載せておきました。礼拝堂にはですね、礼拝堂の後ろの方にそのコピーをいくつか、この人を見よの絵がいくつか掲示しています。私たちは神様を見たことがありません。今日読んでいるヨハネによる福音書が書かれた時代も神様を見た人はいませんでした。旧約聖書の時代には神を見たら罪人である人間は死んでしまうと言われていました。 神様ってどういう方なのだろう。人間を超える力を持っていらっしゃる方だから、昔はみんなを代表するイスラエルの大祭司のみが、特別に犠牲の動物をほふってからようやく近づくことができました。しかしそれでも大祭司でもはっきりと神様を見たことはありませんでした。このヨハネによる福音書は一章でこのように告げるのです。言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見たと。この言葉というのはイエス様のことです。これはクリスマスの時に皆さんと一緒に読んだ言葉なのですが、イエス様は肉となって私たちの間に宿られた。弱く儚い姿でこの世に来られたイエス様、その方に私たちは栄光を見たと。信仰の目によって栄光の神を見たのだというのです。同じ一章この世にもあります。いまだかつて神を見た者はいない、父の懐にいる一人子である神、この方が神を示されたのであると。一人子であるイエス・キリストによって神が示された。つまりイエス様を見れば神様がどのような方なのかが分かるというのです。時々礼拝などでも私がお話しするのですが、私は三代目のクリスチャンです。かつて小さい頃はとても熱心な教会学校生徒でした。しかし音楽を始めて以来だんだんと教会から離れていきました。大学を卒業してから空港のグランドアテンダントという仕事をしていた時には仕事がとにかく楽しくて、すっかり神様のことを忘れてですね、仕事が人生で一番大事、そして楽しいと思って日々を送っていました。やがてバブルが崩壊しまして、いろいろなことが重なって、あっけなくそれまで自分が握りしめていたものがすべてなくなってしまうという経験をしました。それ以来私の中に救っていた思いは、人間はつまらないものだと、人生は虚しいものだという思いでした。確かなものなんてこの世にはなかったのだなと痛感していたのが20代半ばの頃でした。皆様の人生の歴史においても、人間の卑しさや醜さを見たことがあったり、あるいは苦しみや悲しみに出会われたりして冷めた目で世の中をご覧になっていらしたことがある方もいらっしゃるかもしれません。私はある時家族に連れられて行った教会で、私のつまらない人生に意味が与えられました。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。父なる神様のところにおられる一人子が、こんな私と同じ肉体をとって人間となって宿ってくださった。ああ、それならば人間も捨てたものではないなと思ったのです。そしてパウロが言った、あなた方は何をするにしてもすべて神の栄光を表すためにしなさい。この言葉と出会ってですね、この虚しかった人生にも神様の栄光を表すという目的が与えられているのかと気づかされたのです。虚しい人生に意味を与えてくれたこの教会で生きる、そしてイエス様と共に生きる、その栄光を表すために生きることがですね、その後の私の生活の支えとなっています。乾いた心に 永遠の命に至る水を与えてくださるイエス様、この方を見れば私たちの神がどういう方なのかが分かると聖書は言います。でイエス様はどういう方でしょうか。イエス様は家畜小屋に貧しくお生まれになられました。当時の人たちの目には立派でもなかった漁師や人々が嫌っていた徴税人を弟子になさって、触ったら汚れると言われていた病気の人に触れられたり、立場の弱かった女性や子どもたちを身元に招かれました。そしてイエス様は私たちの代わりに十字架を負い、私たちの罪の犠牲になられました。誠に低く人間に使い切ったお方、一緒に購読したイザヤ書53章のような苦難のしもべが私たちの神なのです。今日の招きの言葉ではですね、イエス様が十字架におかかりになる前に弟子たちの足を洗われたところの言葉を聞きました。この場面の絵もですね、たくさん残っていまして、コピーを数枚礼拝堂の後ろに掲示をしております。もう一度、この足を洗うところの招きの言葉を読んでみたいと思います。13章の3節から読んでみます。イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。シモン・ペトロのところに来るとペトロは、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか、と言った。イエスは答えて、私のしていることは今あなたには分かるまいが、後で分かるようになる、と言われた。ペトロが、私の足など決して洗わないでください、と言うとイエスは、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになる、と答えられた。こういうふうに書かれています。イエス様は、ご自分とペトロの関わりというものがどこにあるかということを、ご自分が先生としてペトロに良い教えを教えられたところにあるのでもなく、逆にペトロが頑張って何か功績を挙げたところでイエス先生と関わりが持てるというのでもないとおっしゃるのです。じゃあどこにあるか。それはイエス様がペトロの足を洗う、この一点にイエス様とペトロの関わりがあるのだとおっしゃるのです。神の子がペトロに仕えるというところに神と人との関わりがある。私たちの足を洗ってくださることにおいてこそイエス様は私たちと関わってくださるというのです。私たちが何かをしたから、イエス様と関わりを持てるのではないのですね。神の子が身を低くしてくださっている、私、そして私と共に生きて私のために仕えてくださっている、この一点においてこそ私たちとイエス様は結びつけられているというのです。神様は私たちのことを本当に大事に思っていてくださっています。宝物のように大事に。小さい頃、自分のお気に入りの宝物をお気に入りの箱に入れていました。時々その箱を確認しては、あるある中にお気に入りの宝物入ってると安心していました。 宝物はなくなっては困るのです。私たちは神様にとって宝物だと神様おっしゃってくださるのです。けれども私たちは神様のその宝箱から転げ落ちてしまって暗闇の王様に奪われてしまったものなのです。そのままでは神の前からいなくなって終わりの存在でした。しかし神様はご自分の宝物を取り戻すためにご自分が人間になられて私たちのところまで助けに来てくださいました。そして暗闇の王から私たちを奪い返すためにご自分が大きな傷を負われたのです。イエス様が罪人の立場に立たれたのです。私たちの罪を取り除くために罪人の罪を代わりに背負うために私たちを天の父なる神様のもとに連れ帰るために主が命を投げ打ってくださった。私たちはこの方を我らの救い主イエス・キリストだと告白をしているのです。あの十字架につけられた方こそ救い主だと信じるのです。十字架に何を見るか、私たちの救いを見るのです。私たちは自分たちの力で救いの道を切り開いていくのではなく、十字架の主イエス・キリストに私たちの救いがあると告白をするのです。少しだけ私の夫の話をいたしますと、彼は長年ですね、自分の健康に興味のない人で、小さな頃からイエス様大好き人間ではありましたけれども、自分の体のことなどはあまり考えないで生活をしておりました。けれども教会の方々との出会いや、大好きな猫たちとの出会いの中で、もう一度イエス様から与えられている宝物を再発見したのです。彼の左足は、脳の病気の影響と、もともとある障害のためにですね、血流が悪いのだと思うのですけれども、左足の足先がもう霜焼けだらけで、壊死しているんじゃないかというような、なんかどす黒い色をしておるのですけれども、彼は言うのです。僕のこんな足もイエス様が触ってくださって、イエス様が洗ってくださって温めてくださっているんだと、自分のために身をかがめてくださるイエス様が本当に大好きなんだと、このように申しております。使徒信条の言葉は、我は何々を信ずと、我、私たち一人一人の信仰を言い表していますね。けれどもイエス様のところでは我らのがつきます。我らの主イエス・キリストを信ず、この我らのという言葉の背後には、これまで生きてきているすべての教会があります。私たちこの使徒信条の言葉はですね、個人の告白であると同時に、キリストに結ばれた兄弟姉妹に私たちが結びつけられるという意味があります。世々の教会の歴史に加えられる仕方で私たちはクリスチャンとされるのです。ですから私たちは孤独に信じているのではありません。個人主義で神様と私だけで生きているのではありません。天と地にいる教会の人たちと一緒に同じ信仰を生かされているのです。十字架の主のお姿は当時の人々につまずきを与えました。イエス様と生活を共にして、親しくその言葉に耳を傾けていた弟子たちでさえイエス様の十字架につまずきました。彼らは復活の主と出会うまではイエス様がどういう意味で救い主であるかということが分かりませんでした。けれどもイエス様は復活なさって、自ら弟子たちに現れて約束の聖霊をお与えになり、 彼らの心の目を開いてくださったのです。それによって弟子たちは立ち直っていきました。イエス様を述べ伝えていって、こうして私たちのところにも御言葉が届けられているのです。私たちの足元にいらして、私たちに仕えてくださっているこの主の愛を受け止めましょう。十字架の主を仰ぎつつ、新しい2月もご一緒に歩んでいくことといたしましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたはイエス様において罪の惨めさの中にうずくまっている私たちの近くにいてくださいます。イエス様がキリストでいらっしゃるということは、あなたが私たちの傍らにいてくださるということ、いや、むしろ私たちの足元にいらして、私たちに仕えてくださっているのです。死に直面する時もあなたはそばにいて、私があなたと共にいると告げてくださいます。そういうふうにしてくださるからこそ、私たちは自分自身についても希望を失うことがありません。あなたがそれほどまでに私たちを愛していてくださいます。ありがとうございます。信仰は一人では成り立ちません。イエス様と私とのつながりも一人では成り立ちません。あなたはすべての人の主でいらっしゃるからです。私たちが生きる時も死ぬ時も、いつもそこに神の家族がいます。どうぞ与えられた生涯を主と共に、神の家族と共に生きることができますように。この祈りを我らの救い主、主イエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。ご一緒に賛美歌21の280番、賛美歌一編をお持ちの方は121番、こちらの1節と4節を賛美いたしましょう。献身の印として献金をいたしましょう。礼拝献金、月定献金や年返済献金は、礼拝堂にいらっしゃれない方は、郵便振替や現金書き留めなどでもお捧げをできますので、すべてを投げ打ってくださる主への感謝の思いを献金にして表していきたいと思います。献金の賛美の祈りは、割愛をさせていただきます。それでは、今日もご一緒に礼拝をお守りできましたことを感謝をいたします。少しご報告をいたしますと、先ほどの購読をした別冊購読文ですね、もう修正していただいている方もいらっしゃるかもしれないんですが、今日読んだ45ページのイザヤ書53章ですね、花子金教科の別冊購読文45ページの53章の、主の御腕の力をってなっているところは、主は御腕の力を誰に示されたことがあろうかという、ちょっとここ修正になっております。まだ修正していらっしゃらない方はどうぞ修正をしていてください。 主の御腕の力ではなく、主は御腕の力ですね。はい、今日は礼拝堂ではこの後、来週の賛美歌2編の93番を少しだけ練習をしておきますので、どうぞ自宅礼拝の方も練習しておいていただけたらいいなと思います。また、今日は礼拝後に週報発送作業をしますので、礼拝堂にいらっしゃらない方にも届くと思います。役員会報告などが書かれていますので、どうぞよく読んでおいてください。今日の午後2時から3時まで Zoom オンラインでですね、私どものガリラヤ会青年たちと阿佐ヶ谷教会の青年たちが交流会をいたします。どうぞ青年たちがですね、今でもできる交流を持ちたいと、頑張っている青年たちのためにどうぞお祈りをしていただけたらと思います。来週は2月第1主日で聖餐式がございます。来週はバイブルクラスを再開いたします。あと来週は教会学校の礼拝もあります。そして紙媒体の週報の裏の面には、昨年12月から CS 生徒たちと、あるいは大人の方たちも、数名ですね、クリスマス献金を、教会学校のクリスマス献金をさせてくださった、その報告を書いてございますので、どうぞ、週報をお読みくださいませ。では、賛美歌21の29番を賛美いたしましょう。礼拝はこれで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同と共に、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものと共に、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。礼拝を終わります。寒いのでどうぞお体にお気をつけください。